各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問・個人質問の紙面に二次元コードが掲載されています。名前の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、堅実な財政運営で北区新時代を、不登校児童生徒への学習支援を、公明党議員団近藤光則の質問です。区民が安心して暮らせるベーシックサービスを目指し、区の資源を公民連携により重点効果的に活用すること等で増える財源で、義務教育にかかる支援金給付を始めてはどうか。なお、ベーシックサービスとは、医療や教育、介護等の基本的なサービスを所得に関係なく無償化する政策のことです。
区有地等の資源活用は、公共施設マネジメントに基づき、用途転換や複合化、集約化等を図っていく。さらなる支援金給付等は限られた財源の優先順位を見極め、必要性を検討する。
区内事業所に経営の効率化を図ってもらい、従事者の賃金を上げることが最大の物価高騰対策となる。国やとの支援策を積極的に中小企業に伝える仕組みを作るべきではないか。
自社に適した支援制度を確認できる北区補助金診断検索システムの一層の周知と、国や都の支援策も含めた産業支援ガイドブックの情報整理の検討等、効果的な発信に努める。
職場のウェルビーイングを高めるには、心身のリフレッシュ等に役立つブレイクタイムの確保が重要。区職員が短時間休憩できるブレイクコーナーを庁舎内に設置できないか。なお、ブレイクタイムとは、主に仕事や学業の合間に取る短い休憩時間のことです。
今年度は書庫を改修し設置した会議室を昼休みに利用できるよう開放している。今後も職員がリフレッシュ等を図れるスペースの確保等、職場のウェルビーイング向上に努める。
防災対策のため、河川を永久水利として利用すべき。また、実践に即して水利を確保し、消火を行う消防団の訓練に、地域住民の参加や自衛隊との連携等も含め、区も共同で実施すべき。
河川の永久水利使用は、国、都や東京消防庁とも連携し、調査、研究する。訓練で区が協力できる部分は、所轄の消防署等と連携し、取り組む。
上野東京ラインが羽田空港に直結すると36分で赤羽駅と羽田空港が乗り換えなく結ばれる。赤羽田というようなキャッチコピーで大いに宣伝し、区の魅力発信に努めてはどうか。
仮称羽田空港アクセス線は区の魅力や価値を高め、経済活動や観光振興にも寄与すると認識する。策定予定の北区シティブランディング戦略ビジョンに基づき検討する。
公明党議員団近藤光則の質問でした。次は、区民の豊かな暮らしのために、安心安全安らぎの北区を、自由民主党北区新時代の会、金田義明の質問です。現在も続く米の価格高騰等、生活にかかる家計の負担軽減の支援策や、子どもの給食に関して良質な食事を提供するための支援等を要望しているが、物価高騰の対策について見解は？
物価高騰の影響を大きく受ける区民の生活支援に限られた交付金を効果的に活用できるよう検討する。 プレミアム付き区内共通商品券も切れ目ない支援となるよう拡充を検討する。
我が家の水害リスク診断書を送付した各地区で説明会を開催すると、改めてマイタイムラインの作成や避難方法等について区民の理解を深める必要があると考えるが、見解は。
現在実施しているマイタイムライン作成講座の充実や各地区での説明会を開催すると、理解促進に向けた取り組みを行っていく。
民泊の需要が高まる一方、騒音やゴミ等の苦情も多い。地域活性化と地域住民の住環境の共存に配慮し、民泊のメリットも活かせるような条例を制定すべきと考えるが、見解は。
生活環境悪化の防止、用途地域等に応じた制限や、近隣住民へ事前説明等、多角的な検討が必要。現在、方向性等を検討しており、条例の内容は、住宅宿泊事業協議会で検討を深める。
地域と共にある学校づくり推進には共同体制等が重要。地域にとってコミュニティスクール導入の魅力やメリットは、また全校導入を早期に目指し取り組むことを求めるが、全区立学校での学校運営協議会設置について見解は、
我が子や地域の子供を育てる学校づくりに自ら貢献できると、学校を核とした地域づくりへの広がりはメリットと考える。導入は地域の実情に応じて段階的に行う必要がある。
まちづくりについて社会情勢を考慮して、交通事業者、東京都、国土交通省としっかり連携し進めることが重要と考えるが、見解は。
まちづくりにおいて関係機関との連携は重要であり、共通認識の下での事業推進に努めてきた。引き続き関係機関と連携し、100年先を見据えたまちづくりの実現に向けて取り組む。
自由民主党北区新時代の会、金田義明の質問でした。続いて、まちづくり施策の転換を。物価高騰から区民を守るために、日本共産党北区議員団、本田正則の質問です。物価高騰と国庶から区民の暮らしを守るために、低所得世帯への支援として、生活保護世帯に物価高騰対策支援金、下記見舞金等を支給することを求めるが、区の見解は、
国は社会経済情勢等を踏まえた当面の対応として生活扶助基準を見直し、加算額を引き上げて臨時的特例的に支給するとしている。区独自の支援金等の支給は考えていない。
十条駅西口の再開発は、にぎわいと安らぎを奏でる街という将来像からかけ離れ、企業の利益優先、商業床も埋まらず、住民が住めない街になってしまったのではないか。
J と L 等の開設で街の利便性が向上し、新たな賑わいが生まれている。地域住民と再開発の関係者等が一体となり、将来像の実現や、さらなる賑わい創出が図られると期待する。
容積率や高さ制限を緩和し、目一杯に建物を建てるべきとする計画は時代に合わない方針である。都市計画マスタープラン改定に向け、高度利用方針の抜本的な再検討を求める。
都市中心拠点における高度利用方針については、上位計画等との整合等を図りながら、都市計画マスタープラン改定時に検討していく。
中堅所得の子育てファミリーへの家賃補助がある新宿区等に続き、住宅費を軽減する家賃補助制度の抜本的拡充をするため、住宅マスタープランに家賃補助を書き入れるよう求める。
制度の拡充については多くの課題があると認識しているが、新たなプランに盛り込むべき施策のあり方を 住宅対策審議会に諮問しているため、答申に向けた議論を注視していく。
学ぶ権利等を保障する教育条件の整備は、政府と自治体の責任である。教育先進都市を目指すならば、給食費に続き、学用品、修学旅行代、標準服の無償化の早期実現を求める。
区においては、教育課題の本質と向き合い、保護者負担の軽減と教育現場の課題解決にバランスよく取り組めるものとなるよう、校延長会等と意見を交わしながら検討を進めたい。
日本共産党北区議員団本田正則の質問でした。代わって、限られた財源支出に適正な議論を、様々な保護者の負担軽減について、維新無所属議員団加藤美希の質問です。各で進む教材費や修学旅行費等の無償化について、どの費用を公費負担し、どの部分が保護者請求か、実態が見えにくい体験活動費等を含め、全体像を把握できる会議体設置を。
教員の負担軽減の観点から新たな会議体を設定することは考えていない。
学用品や帰宅等で児童の荷物が重量化しているため、特に低学年の保護者から懸念の声が継続的に寄せられている。区として統一的なガイドラインを策定し、各学校の運用を適正化する必要があると考えるが、見解は。
個別に統一的なルールを設けることは現時点では考えていないが、荷物軽減に向けた取り組みを各校が主体的に行うよう、校延長会等で周知するとともに、機会を捉え指導を助言する。
子育て世代の社会参加を促進するため、公共施設における託児機能の整備についての課題の認識は、また、北トピアの一室を利用した定期的な託児サービスや区主催イベントでの統一的な託児体制の構築等を始めるべき。
北トピアには幼児室を設けており、主催者が保育士等の確保をすればお子様を預かる環境を整えている。公共施設の託児機能整備は多様なニーズの一つとし、引き続き研究する。
小学4年生以上の障害のある児童の学童クラブでの受け入れは、インクルーシブ教育の観点からも、また財政面でも合理的である。受け入れの課題と解決策について区の見解は、
障害のある子どもたちに適切に対応できる技量を備えた職員採用は難しく、安全安心に過ごせる場所の確保にも課題がある。受け入れは現状難しいが、引き続き調査研究する。
投票所が遠いという声が寄せられている豊島地域や十条地域への期日前投票所の増設、また商業施設等への設置を求める。
両地域は期日前投票所への移動手段が整っていると一定の利便性は確保しており、現時点で増設や商業施設等への設置の考えはないが、引き続き投票環境向上の研究を進める。
維新無所属議員団加藤美希の質問でした。今度は子育て世代へお米補助券支援要望、デジタル地域通貨で経済活性化へ、区民の味方浜田智明の質問です。令和7年度予算編成は、区長が進める3つのリーディングプロジェクトと7つの主要政策を中心に積極的予算となっているが、今後の歳入の見通しは、また、稼ぐ区役所と標榜しているが、歳入増に向けた取り組みについて問う。
歳入の根幹の特別区民税及び特別区交付金は伸びている一方、先行きの不透明感は増している。歳入増に向けて国や都の補助金の確保、 基金の弾力的、効果的運用の推進、クラウドファンディングの実施等に取り組んでいる。
区内では電気火災が多発しており、経済的な要因や高齢化により被害は続くと考えられるが、効果的な予防啓発はあるか、また防災デジタルシフトが進んでいるが、新たな取り組みは、
東京消防庁実施の各種事業を管内消防署と連携協力し、帰宅ニュース等を活用した区民周知と意識啓発等に取り組む。また、避難所受付システムの導入検討等、今後も防災対応のデジタル化で防災力向上と効率化に取り組む。
学校の屋上等に学校名を表示するヘリサインは災害時に非常に有効であると聞いた。板橋区ではすべての校舎にヘリサインを予算化し実現している。北区でも検討できないか。
ヘリサインの設置は災害時に有効だと認識しているが、スペース上の課題があるため、引き続き学校改築等の機会を捉えて進めていく。
7月に入ると給食がなくなり、食べ盛りの子どもたちが食事に困る家庭も出る懸念がある。お米等食料品高騰への対応について見解は。
区では 20% のプレミアム付き区内共通デジタル商品券渋沢くんペイの申し込みを7月から開始し、広く区民の生活を支援していく。
渋沢くんペイの購入者数と利用可能な店舗数は、またデジタル地域通貨のアプリの制作と普及に努めることを要望するが見解は、
本年2月販売の渋沢くんペイの購入者数は1万772人、取扱店舗は376店、またデジタル地域通貨は先進区と情報交換すると、課題整理とともに、町内横断的な検討も進めている。
区民の味方、浜田智明の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。